神の言葉に聞きたいと思います。本日の聖書箇所はローマ人への手紙第8章15節から17節になります。ローマ8章15節からお読みいたします。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。説教、平安の中で苦しむ神の子、松永牧師です。
本日は先週に引き続きほぼ同じ聖書箇所からではありますけれども、御言葉に聞きたいと願い、そのようにしました。少し理由についてもお話しした方が良いだろうと思ったんですけれども、端的に、もう少し丁寧に、そしてもう少し集中してことする御霊を受け、神のことされたということについて、そして先週触れることのできなかった17節についても、これもう少し集中してご一緒に聞きたい、そのような思いから今日の箇所といたしました。今日も私たちの主なる神様は御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださいます。どうか語られる神の言葉、主の言葉を通して豊かな祝福がお一人お一人にあるようにと祈ります。人の心にはさまざまな思いがあります。嬉しいことがあれば明るい思いがあり、悲しいことがあれば暗い心にもなる。さまざまな思いがあるだけでなく、さまざまな動きがあります。私たちの心の思い、心の動きというのは、生きる限り激しく走り回り、生きる限りいろいろな思いが湧いてくるものでしょう。それではその心の奥に入り込んでいった、その心の深いところにあるものは一体何でしょうか。その深いところにある思いこそが私たちにとって大切なものなのではないか。言ってしまえば心の深いところ、心の根っこにあたるところ、そこにもし恐れというものがあるならば、きっと私たちの生涯が平穏で静かであったとしても、その人はどこか何か恐れながら生きるのではないでしょうか。逆に心の根っこに平安があるならば、心揺るがす出来事があろうとも、どこか平安で生きることができるのではないか。私たちの心にはさまざまな思いがあり、さまざまな動きがあります。そしてそれではその心の根っこに一体どんな思いがあるか、どんな思いを持っているだろうか。これはとても大切な問題であると思います。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではない。パウロはここでかつて主イエスと出会い、主イエスを信じる前のかつてのローマ教会の人々の心の根にあるは、ある思い、それは何か、それは恐怖であったとこう言っています。どのような恐怖が心の根にあったのか、それは奴隷の恐怖があったのだ。主人に対して誠実に誠意を持って 一生懸命使えても奴隷は奴隷ですから、いつまでも安心することのできない、そんな奴隷の恐怖です。すべての人が、そしてここに集う私たちもかつてそんな恐怖、神への恐怖心を持っていた。思いもしない出来事が起こる。悲しい、苦しい、耐えられない出来事に遭う。かつての私たちも、自分は神にたたられてるんじゃないかと考え始めたり、神からの罰が何であるんだろうなんて考えたり、そんな恐れを抱き始める。そんなことがずっと続くと、何回も続いていくと、私は神にたたられ続けてる。罰に当たってる。神様は私を呪ってるなんてことまで、恐れは大きく、恐れは確かなものになってくる。人の心の根にあるものは、神が怖い。自分に対する神の御顔というのは、怒ってる、怒ってる、祟ってる、呪ってる。そんな人の心の根には、神への恐怖がある。旧統一教会のことだけでなく、私はあらゆる霊感商法の類というのは、この恐怖を利用しているものであると思います。人の心の根にある言い知れぬ恐怖、神への恐怖を利用して、これだけ払えば大丈夫だよ、これを買えば安心を得れるよ、人の恐怖を取引する、恐怖で取引する。彼らがそのことを知ってやってるのか知らないでやってるのかは分かりません。しかし、人の心の根にあるものは、言い知れぬ恐怖、神への恐怖です。教会の中では神への恐れというものを大切にする、そのようなことがありますけれども、それとは違う。神への恐怖です。奴隷が主人のために一生懸命に仕えても、奴隷は奴隷ですから決して安心することができない。いつ首を飛ばされるか。いつどこに行かされるか。主人に対する恐れは拭えない。奴隷の身分というのは絶えず恐れにさらされている。そのように全ての人、またかつての私たちにとっても神はどこか恐ろしい。私たちはそういう神への恐怖に陥っていました。しかし、今は違うんだとパウロは言います。主イエスを信じた今は違う。主イエスを信じ神の子とする御霊を受けた今は違う。神の子とされた今、私たちに向けられている神の御顔は、私たちを恐怖に陥れる主人の顔ではない。愛と慈しみに満ちた父の御顔が今私たちに向けられているのだ。罪を犯したら悔い改めることを待つ父です。その罪を告白するなら許す父です。私たちのことを何度でも立ち直らせる、決して見捨てない父の御顔が子である私たちに向けられている。これが今、神の子である私たちに向けられている神の眼差し、いえ、神の御顔だと。私たちはいつも礼拝の終わりに祝福を受けます。それは牧師が手を広げ、牧師の手から祝福が皆さんにされているのでは当然ない。この祝福は神から来るものです。主なる神が私たちにその御顔を向けて、主なる神が私たちに祝福と平安を与えてくださっている。神の御顔から与えられる祝福です。私たちは毎週ここで、どのような神とお会いしているのか。ある方はもしかしたら、いや、今週はこんなことしちゃった、今週はあんなことしちゃった、いや、教会行きづらいな。ここに来たら、なんだかプンプン怒ってる神様に自分は会うんじゃないか。そんなことない。私たちはここに集う、ここで出会う、その神の御顔は、それは父なる神の御顔だと。あなたを許そうと、あなたを待ってる父の御顔だと。 神の子とされた私たちの心の根っこにあるもの、それは平安です。神の子、私たちに向けられる神の御顔がただただ愛と慈しみに満ちた父の御顔だから、私たちは平安を得てる。しかし私たちはそのような父なる神の御顔を見誤ってしまうことがないでしょうか。何度も何度も繰り返してしまう罪、自分で自分に呆れ果てて自分のことを諦めてしまうような、私って本当ダメね、そんな言葉は私たちの口に心に出てくるものです。まあ、自分のことを自分で呆れてるんですから、そういう自分に対する神の御顔ってのは一体どんなんなんだろう、想像し始めると、神様も私のことを呆れてるんじゃないか、神様も私のことを諦めてるんじゃないか、神様またお前は同じことしてるのか、なんていうふうに怒っておられるんではないか。いつの間にか私たちの想像の中で父なる神の御顔が恐ろしい主人の顔に変わってしまってるようなことはないだろうか。パウロはこう言うんです。神の子に向けられる父の御顔は決して変わることがありません。私たちが受けた子とする御霊は人を再び恐怖に陥れるものではありません。私たち自身が自分で自分のことを呆れ果てて諦めてしまうときも、それでもなお私たちに向けられている父の御顔は決して変わりません。確かに私たちは主イエスの恵みによって罪許され、神の恵みによって御心に生きるものとされました。しかし未だ残る肉の弱さのゆえに罪と無縁というわけにはいかない。けれどもそれでも神は私たちを再び神への恐怖に陥れるようなことはなさらない。子を再び奴隷とするようなことはなさらない。むしろ父なる神は子である私たちをそこから、それでも何度でもそこから立ち直らせてくださる父であり続けてくださるのです。父である神は子とされた私たちの父であり続けてくださる。これはなんと良い知らせでしょうか。どんな思いもしない悲しい苦しい耐えられない出来事に私たちが出会ったとしても、それは子である私たちにとって決してたたりなどではありません。罰などではありません。自分で自分に呆れ果てて諦めてしまうような時でも、それでも父なる神は私たちのことを諦めず私たちの父であり続けてくださってる。もしかしたらある時は自分がこう罪の中でいじいじとしてしまって罪の中に閉じこもってしまうような、しかしそんな時でさえも父なる神は悔い改めへと導こうと、キリストにとどまらせようと、時に試練を与えられることはあるでしょう。時に試練はある。それでも私たちに対する父なる神の御顔は決して変わらない。父であり続けてくださるのです。神の子とされた私たちの心の根にあるものは全く平安です。父なる神が父であり続けてくださる。何があろうとも父であり続けてくださる。神の子とされた私たちは子であり続け、父なる神は父であり続けてくださる。この父と子の切っても切れぬ、いや切れないんだ、この壊されない私たちは神との関係の中で全く平安を私たちは得ているんだ。子とする御霊を受け、私たちは神の子とされました。パウロは続けて、そうであるならばと言います。 子供であるならば相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。子であるなら相続人である、それは今日の私たちもよくわかることです。それは神の子であるなら神の相続人でもあるということです。神の子は一人子であるイエス・キリストと共に神からの栄光を相続する。けれども私たちはやがて相続する神の栄光の前にあるものを目を留めなければならない。それはパウロは苦難であると言ってる。イエス・キリストが十字架の苦難を経て神の栄光に至ったように、神の子ではある私たちも苦難を受け、苦難を経てからこの神の栄光を相続するんだ。それでは神の子が受ける苦難とはどのようなものでしょうか。栄光に続く苦難とはどういうものでしょうか。それは一人子である主イエスの苦難からわかります。主イエスはそのご生涯を通して、そしてあの十字架の上で苦難を受けられた。それはすべての人を罪から救うための苦難でした。イエス様はその生涯で救いを伝え、救いを明かしし、そしてその救いの完成として十字架で苦難を受けられた。だとするならば、神の子である私たちが受ける苦難もこれに続くものです。イエス様の十字架の御業は完全です。完璧です。足りないものは何一つありません。すべての人、信じるすべての人を罪から救う神の御業は、救いの御業は、あの十字架で完成しました。しかし、いまだすべての人は主イエスを信じ、救われているわけではない。そしてここにこそ神の子である私たちが受ける苦難がある。まだ主イエスを信じていない人たちのために福音を届ける苦難がある。主イエスの福音を信じて生きるための苦難がある。キリストの救いを伝え、キリストの救いに生きる苦難です。キリストのために受ける苦難と言っても良いと思います。苦難、苦しみ、それは人の心をざらつかせて、人の心をこうスムーズにではなくならせてしまうものだなと、私はそんな思いがいたします。苦難があると人の心はスーッとまっすぐじゃなくなる。折れ曲がる。ごちゃごちゃする。そして滞る。苦しみがあると人の心の動きっていうのが悪くなる。迷いが生まれる。葛藤する。なかなか一歩が踏み出せなくなる。主イエスをお伝えしようとするとき、そういう苦難がある。あの人教会に誘ってみようかなとか、このトラクトあの人に渡してみようかな。でも、いや、いらないですとかって言われたらどうしよう。いや、私は行かないから。特に今は統一教会のことがある。教会、すぐそっちと結びついて、誘いづらい。いや、私は行かないから。いや、私はそれ受け取らないから。と断られて、とっても悲しくなる。ああ、もうこんな思いしたくないなって。そんな心のざらつきを覚える。イエス様のことを、その救いを伝えたいという思いがまっすぐでなくなったり、滞ってしまうことがやっぱりある。教会のトラクトをポストにポンポンポンって入れるだけなんだけども、できれば人に会いたくないな。何も言わずに、もう静かにさっさっさっさっさっと入れてきたいな。 犬が鳴くぐらいならいいんで我慢できるけれども、人とは会いたくないって、そんな思いもあるかもしれない。主イエスのために生きるということも同様の苦難があると思う。日曜日、神を礼拝する日として定めて、これに生きるということも決して簡単なことではありません。今、日曜日と平日の境目はほとんどない状態。仕事でも日曜日が入ってくることは、そういう仕事はどんどん増えてきている。ここにも苦難がある。また、偶像を拝まずに生きる苦難もある。私、かつて、新潟で、教会に戻る前ですね、新潟のバスケットボールチームのマネージャーをしてたことがあるんです。で、スポーツチームの年の初めの慣例って何かっていうと、神社参りなんです。必ず神社に行って、必勝祈願とかするわけですね。で、私は正直、その時教会も行ってなくて、何度もただチームに帯同して行って、私もそこに立った。けど、不思議なんですけど、今思うと不思議で、その時の監督は青山学院を卒業してた監督なんですけど、監督が You は You はって英語の You じゃないです、私の You のことですね。 You は教会だったな、キリスト教だったな、じゃあお前は後ろの方に待ってていいからって。で、やっぱり外国人の選手もいるんです。で、外国人の選手の宗教っていうのも重んじられて、そのいわゆる神社に行ってお参りなんか必勝祈願とかされるのは、日本人選手と他のスタッフ、後ろの方にポツンとクリスチャンのキリスト者の私と、あと外国人選手が2人並んで、今思うと本当になんか不思議と守られてたんだなぁなんていうふうに思うんですね。けれども、やっぱり私たちも仕事をする上で、また地域で生きる上で、いろんな偶像との戦いというのはあると思う。苦難があると思う。またいろんなことを隠したりごまかしたりしないで、キリスト者として正直に誠実に生きるという苦難もあると思う。これは神を愛し、隣人を愛して生きることなんだろうか、主イエスのために生きることなんだろうか、キリストの救いに生きるということも、そこにも苦難がある。またある人はこんなことも苦難の一つとして数えていました。私たちの人生は波乱万丈の歩みをたどる必要も、迫害で苦しめられる必要もない。むしろ、たとえ静かで平穏な歩みであっても、すべてのキリスト者の生活に、多少ともキリストと苦しみを共にすることが入ってくるだろう。キリスト者として生活することには、私たちの目が、自分を取り巻く罪に対して開かれているという理由だけで、特別な苦痛が伴うのだ。神のこの目というのは開かれている。そしてそこで罪を見ることができるんだ。そしてその罪を見て苦しむんだっていうんです。自分の身に何か起こるわけじゃない。けれども自分の心に痛みを覚える。私はこれを神を愛するゆえの苦難であると思います。平穏で静かな生活であっても、人から何かを言われたり、咎められたりしたりはしない。けれども、罪を見出して、それが悲しくて苦しむ。これは神が悲しまれることではないか。これは神の御心ではないのではないか。こんなことがまかり通るのかと、この世界や出来事を見聞きするだけでも、神の子の痛みは、神の子の心は痛みを覚えて苦難を受ける。いや、私はあまり何も感じないなと思う方でも、ぜひ自分は神を愛するゆえに何かを苦しんではいないだろうかと思い巡らしても良いのではないかと思います。私の心は、傷んでいるではないか。あ、私にもこのキリストのための苦難がある。神の子はキリストのために また神を愛しているからこその苦難を受けます。私たちはしかしそこでもう一度思い出したいのは、この苦難はただの苦難ではなく、ただの苦しみではない。この苦難はキリストのための苦難であり、やがて私たちが栄光を相続するそのための苦難なのだ。この苦難は私たちがキリストと栄光を共に受けるための苦難。私たちはこの今ある私たちが受ける苦難を見つめつつ受けつつ、そしてこの苦難を経て神の子が相続する光り輝く栄光を見出してゆけるのです。主イエス・キリストがあの十字架で苦難を受け、その後復活の栄光を受けられたように、私たちも今受けているこの苦難を経て、やがて神の光り輝く栄光をお受けします。私たちの受けているこの苦難は決してただの苦しみに終わるものではなく、やがての相続、やがての栄光につながっている苦難である。今日の御言葉を聞いて、もしかするとすでにお気づきになっている方もおられるかもしれませんが、今日の御言葉は神の子の全き平安が語られたその直後に相続人としての苦難が語られています。私たちは平安は平安、苦難は苦難と、これを切り分けて考えてしまいますが、パウロはどうやらそうではない。パウロは平安と苦難を直後にしながら、いや、それはキリストのために苦難を受ける、苦難はある、しかしその苦難は神の子の平安の中での苦難なのだ、それは平安の中での苦しみなのだとパウロは言いたいのでしょう。ある牧師のこれは話ですけれども、洗礼を希望している方と洗礼の意味について語り合ってたって。で、洗礼を受けるとどんなことが起こるか。おそらく多くの牧師は、いや、洗礼を受けて特別な御利益があるわけではないと話すでしょう。あなたの、なんて言うでしょうか、あなたの気持ちが180度変わるとか、あなたの生き方がさらっとこう新しく全くなってしまうとか、そういうこと、ご利益が何か目に見えることがあるわけではないと。で、その牧師もそのようにこう語り合ったそうです。ただその牧師は続けてこうも言った。けれども洗礼を受けるということは何も起こらない、無益というものでもないでしょう。洗礼を受けるならば、それは大きな益がある、良さがある、メリットがあるというんです。それはどのような益か。それは苦しみに耐えることができるようになる。洗礼を受けたおかげで苦労するかもしれない。今日の御言葉で言えば、神の子は苦難を受けるって。キリスト者になったらその苦難を受ける。で、その牧師は言うんです。洗礼を受けたら苦しみを招くでしょう、戦いを呼ぶでしょう、しかし私たちはそこで耐えなければなりません。ただ耐えて死ぬだけのことがあるかもしれません。しかし私たちはそこに絶望することはありません。洗礼を受けるということは苦しみが減ることではなく、苦しみが減ることではない、苦しむことかもしれない、けれども洗礼を受けるということは平安をもって苦しむことができるようになるということなのです。こう言うんです。洗礼を受ける、キリスト者となる、神の子とされるということは平安をもって苦しむことができるようになるということなのです。 神の子であるキリスト者の生き方、いえそれは神の一人子イエス・キリストの生き方をよく言い表している言葉だと思います。主イエス・キリストもまた神の子である私たちも平安の中でその苦難を受けることができる。私たちは全く平安に立って苦しみを握りながら生きることができる。私たちはそれぞれの歩みだけでなく、いえ何よりも私たちはキリストの体である教会としてキリストのために生きる苦難を今共にしています。私たちはここで私たちなりに一生懸命に主イエスのために生きています。お一人お一人の歩みも、そして教会の歩みも、私は一生懸命にキリストのために生きておられると思います。そしてこれからも主イエスのために私たちは一生懸命に生きていきます。そんな私たちのもとに、教会にキリストのための苦難というものは必ずあるけれども、共に神の子とされた平安の中でその苦難を受け取っていきたいと、そして共にやがて相続する栄光を見つめながら、望みとしながら、ますますキリストのために歩んでまいりたいと思うんです。全く平安の中でやがての栄光の望みを抱いて、苦難があろうともひたすらに主イエスの福音を伝え、主イエスの福音に生きる、私たちはそのように歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは、教会は、父である神の御顔の前で全く平安の中に立たせていただいていることを心から感謝いたします。この地上の歩み、キリストから離れて生きようとすればどれだけの苦難が去っていくでしょう。しかしキリストのために生きようとすればするほどに苦難もまたやってきます。どうぞ今苦難の中にある、またこれからも苦難の中に置かれる私たち、しかし神の子にある全く平安の中での苦難であること、父なる神が父であり続けてくださっている平安の中にあることを、やがて相続する神の栄光を、どうぞいつも見出し歩めますように。私たちのために、私たちを罪から救うために十字架で苦難を受けられ、罪から救ってくださった主イエス・キリストのために生きるものとならせてください。教会の伝道を祝福し、私たち一人一人の主イエスを愛する歩みを祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。